今日恵みをいただく御言葉はエズラ記の10章1節から11節です。エズラ記10章1節から11節、はじめに5節までをお読みします。エズラが神の宮の前でひれ伏し、涙ながらに祈って告白しているとき、イスラエルのうちから男や女や子供の大集団が彼のところに集まってきて、民は激しく涙を流して泣いた。そのときエラムの子孫の一人、エヒエルの子、シェカヌヤがエズラに答えていた。私たちは、私たちの神に対して不信の罪を犯し、この地の民である外国の女をめとりました。しかし、このことについては、イスラエルに今なお望みがあります。今、私たちは、私たちの神に契約を結び、主の勧告と、私たちの神の命令を恐れる人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。そこでエズラは立ち上がり、祭司やレビ人や全イスラエルの司たちにこの提案を実行するように誓わせたので彼らは誓った。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、清められたいです。清くなるために今我らは今朝も御前に出ております。どうか我らの犯してきたすべての罪を清めてください。見舞いにふさわしくない思い、心、感情、それらを今取り除いて、ただあなたの見舞いにふさわしいものを通して整えてください。語るしもべの唇と、またこれに預かる一人一人の耳とを通りよくして清めて、そして我らのうちにある汚れ、罪、それらを我ら自身が取り除けるところから、この我らの家、我らのこの神の家、これを清めて栄えさせていくことができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんは祝福を受けるため、また清められるために、皆さんは努力をしなくてはなりません。皆さんの中に罪、汚れ、ね、神様の前にふさわしくない思いとか心が入り込んできたら、それを努めて、ね、それに気づいたら悔い改めて、そこから立ち直って、その汚い思いとか考えを自分の中から覗き去るという努力をしなくてはなりませんし、またそういう、ね、思い、そういう誘惑、そういう怒りのネタがちらついたとき、目の前にちらついたときは、それらをしっかりと、ね、防ぐ。自分の思いとその怒りネタを混ぜない。自分の思いとそういう誘惑ごとを心に混ぜないこと。そこから目をそらすこと。ね、これは大事です。ヨセフはエジプトの、ね、女、ポティファルの誘惑が来たときは逃げました。逃げること、これは肝心です。決して逃げること、誘惑に対して逃げることは、これは卑怯ではありません。むしろ、大いなる偉大なことです。勇敢なこと、それは、ね、誘惑と、なんか、面と面を向かって誘惑にやってやろうじゃないかじゃないんですよ。誘惑に対しては逃げること、これが、最も神のためにとって勇敢な、偉大な行為です。自分の弱さをしっかりと知るべきですね。エズラはこの時、この10章の時においては、 泣いて祈っておりました。その理由は、ね、9章の方を見ればわかるんですけども、このエズラ、ね、ご存知の通り、バビロン捕囚からイスラエルの民が帰ってきた、ね、せっかく憐れみを受けた、神様から憐れみを受けた、にもかかわらず、でも、イスラエルの民が、もう早速ですね、自分たちの中に、汚れを混じり込ませてしまったということを、エズラは非常に嘆きました。汚れを混ぜ込ませてしまった、ね、すなわち、イスラエルの民が、ね、純潔、清さを失って、違法の女たちと結婚しだした。で、しかも、ね、祭司の部族とか、あるいは、レビ人とか、ね、そういう民の主だった人々が進んで、そういう、この、ね、カナンの違法の女たちと、ね、結婚して、そして中にはですね、もうヘブライ語もわからない子供たちがすでにもう生まれて、で、それで、ね、御言葉教育がもうなされないこともすでに、ね、民の長たちの中で起こっているということを、ね、9章の方で、その報告をエズラが聞いて、もうエズラはそれで色を失ったんですね。これは大変なことだ。もう神様からまた再びすぐに、ね、罰を受けてしまう。せっかくバビロンから帰ってきて、神様の恵み、憐れみを受けたのに、このままではもう大変だということで、エズラは神の前、宮の前でひれ伏して涙ながらに祈って告白をしていたんです。エズラがこのように自分の罪を告白して悔い改めて祈っているとき、大勢の人々がエズラの元に集まってきました。男や女、子供の大集団が彼のところに集まってきて、民は激しく涙を流して泣いていた。イスラエルの中にも、ね、この時代本当に心を清めたいと、もうこの、ね、民の長たち、自分たちの、ね、頭たちが勝手なことをして汚れをこの国に持ち込んでしまった、ね、聖なるもの、清いもの、それとそれ汚れたもの、邪悪なもの、それとが混じってしまったということについてエズラは泣いていたんです。手術ですね、バビロンの国、皆さん、バビロンはどうやって作られたか、神の民は全く関わってないところでバビロン作られたか、そうではなかったですね。神の民が関わっておりました。セムの子孫たちがハムの子孫たちのところに移動してきて、でそれでシヌアルの地、今のイラクの地に移住してきて、そこで混じり合って、ね、清いものと汚れたものが混じり合って、そうして結託して言葉一つにして、思いも一つにして、一緒に共同してバベルの塔、それを建てていきました。今、この21世紀の時代、ね、日本だけでなく世界、まあ日本はもう元々、カエさんの言葉を知らないんですけども、世界がですね、アメリカが、もともとキリスト教国として、ね、ピューラたちが建て上げたあの国がですね、1960年代ぐらいから混じり合ってしまいました。世の教え、ね、東洋の、そういう精神思想、ね、それと混じり合い、学校から祈りが、ね、取り除かれてしまいました。祈り、主の祈りをすることが禁じられ、そして、ね、キリスト教のその祈り、もうこれはなんか信教の自由とか人間の自由を守るために、かえってそういうキリスト教というものがどんどん排除されていて、それで今のアメリカです。もうね、本当に忌むべきことが行われている。混じり合ったことが発端でした。エズラはね、もう早速違法の女たちが、ね、結婚、イスラエルの男たちと結婚してきているということを、もうそれ聞いただけで色を失いました、ね。エズラは知っていたんです。混じり合うということがいかに危険であるか、いかに堕落の始まりであるかを、エズラはよく知っていたから、だから色を失ったんです。そのことを聞いたときに。エズラがもう本当に絶望して心しなえて泣いていたとき、二節見ますと、一人の人が、ね、エズラのところに来て言います。私たちは 私たちの神に対して不信の罪を犯しました。外国の女をめとりました。しかしこのことについてはイスラエルに今なお望みがあります。要するにもう追い出しましょう。確かに結婚してしまったこと、そういう連合してしまったこと、これはもう起きてしまったこと、これはもう仕方がない。でも、では、これから神様の前に純潔を保っていくために、この女たち、違法の女たち、またそういう子供たち、ヘブライ語もわからない、律法を教え込まれていない、そういう違法の教育がなされてきたような、そういう者たちをイスラエルからみんな追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。どうかエズラさん立ち上がってください。あなたの肩にかかっています。あなたに協力します。勇気を出して実行しましょう。そのような提案が、この一人の人、エヒエルの子、シェカヌヤによってなされました。エヒエルの子、シェカヌヤ。このエヒエルという名前はですね、26節にも出てくるんですけども、ちなみにこの、26節を見ますと、もう前後の節は人の名前でいっぱい満ちておりますね。これらの人の名前のリスト、これらは、要するに、違法の女たちをめとった人々のリストです。ですから、この、エズラに提案した、このエヒエルの子、シェカヌヤも、またその家族の中に、それも父親、彼の父親が、違法の女をめとって、もう人々を罪に導いた、その子供、息子なんですね。彼も嘆いていたんです。父親がしたことを。皆さんも、嘆くべきです。国がしたことを。上に立てられている権威がしたことを。皆さんも嘆いて、悲しんで、そして、取りなし祈りを。また、皆さん自身がもし、できることである、皆さんの手に届くような範囲の中において、そういう汚れがはびこっているということを知ったならば、皆さん自身が、汚れを取り除くということを、それを刊行するべきです。この、シェカヌア、エズラに提案して、さあもうこれからは、こういう妻たち、その子供たちをみんな追い出しましょう。本当に、英断をします。だって自分の父親の妻、義理のお母さんですね。それがもうカナン人とか違法の女、イスラエルの、律法を軽んじるようなそういう女であったら、それを追い出しましょう。自分の身も、自分の心も、本当に悲しむようなことですけど、でも、それを彼は、進めました。で、それで、エズラは立ち上がって、全イスラエルを、召集するんですね。6節以降です。エズラは、神の宮の前を去って、エルヤシブの子、ヨハナンの部屋に行き、パンも食べず、水も飲まずに、そこで夜を過ごした。捕囚から帰ってきた人々の不信の罪を嘆き悲しんでいたからである。そこで彼らは、捕囚から帰ってきた者は皆、エルサレムに集合するように、と、ユダとエルサレムにお触れを出した。それには、司たちは長老たちの勧告に従って、三日のうちに出頭しない者は誰でも、その全財産は、誠実され、その者は、捕囚から帰ってきた人々の集団から切り離されることになっていた。それで、ユダとベニヤミンの男は皆、三日のうちにエルサレムに集まってきた。それは、第九の月の20日であった。こうして、すべての民は、神の宮の前の広場に座り、このことと大雨のために震えていた。祭司エズラは立ち上がって彼らに言った。あなた方は不信の罪を犯した。外国の女をめとってイスラエルの財貨を増し加えた。だから今、あなた方の父祖の神、主に告白して、その身胸にかなったことをしなさい。この地の民と外国の女から離れなさい。アメン。この その絵面の英断と勇気、これが今の世の中に本当に必要です。すでに混じってしまった、すでに取り決めがなされてしまった法案、すでに、もう未然に防げなかったこと、それについてはもう仕方がありません。でもこれからそれに対抗していくことはできます。確かにもう一度結婚してしまったこと、また子供も生まれてしまったこと、それを追い出すというのは、もう未然に防ぐよりもはるかに何倍も身を切るような痛みを伴うことです。犠牲も伴うものです。でもそれをしましょうと、一人の人の提案に従い、エズラはそれを断行していきました。3日のうちに出頭しない者は誰でも、全財産清絶されて、民の中から切り離されるという厳命を全イスラエルにお触れを出して、でそれで集まらせ、このこと、すなわち違法の女をめとったこと、これについて、これは罪であるということを実際に、大きな罪、大きな滅びのもとです。混じり合ってはならないものと混じり合うこと、ダニエルは、その飲み食いのことについて、自分の体と混じり合うものに関してもうそこを未然に、自分を清めるために周りのそのバビロンの飲み食いと混じり合わないように自分を清めて、それを、未然に、勇気を持って告白して、どうか、自分たちはそのバビロンの飲み食いではなく、野菜と水だけを食べさせてください。そのことを申し出て、でそれで、そのおかげでダニエルとその3人の友人たちは、バビロンの中において誰よりも優れた成績を収めました。未然に防ぐこと、これが本当に大事ですけども、でも、ひとたび、その、ことが、なってしまったら、ひとたび法案が可決してしまった、ひとたびこのようなことがもう起こってしまった、そのであるからには私たちがなすべきことをしていくべきです。私たちの中からその罪汚れを取り除き、また、私たちのそのトップについて、私たちの上に立つ権威の人たちについて、彼らのためにはもう本当に祈るべきです。そして私たち自身の手の届く範囲のことでなすべきことがあったら、それはなすべきであり、取り除けるべきものがあったら取り除けるべきです。確かに国の法案とか、そういった、我々の、上の人たちについては、それは、取りなしに乗る、あるいは何かそういう活動する以外には方法はないんですけども、でも、皆さんの中のそういう滅ぼされるべき性質、礼拝を軽んじる性質とか、あるいは、御言葉に対して、何か怠惰な態度が起こる、そういう性質を皆さん自身がしっかり取り除けて、もはやそれらとは混じり合わないようにキープしていくべきです。エズラは断行しました。おかげでです。このエズラのこの勇気ある行動のおかげで、イスラエルはね、このバビロン捕囚の後、しばし、国が保たれたと言っても過言ではありません。イエス様の時代まで、確かにイスラエルはいろいろな激動の時代を、踏みました。でもその中でもしっかりとですね、信仰が保たれた、曲がりなりにも保たれたのは、このエズラがしっかりと、この最初の段階で違法の女たちを取り除いたおかげです。痛みはあったでしょう。でもそれでもこのことをしたおかげで、イスラエルはその後もしばらくその国としての、体裁といいますか、最もまだ属国としてのその歩みは出し得ない、独立国家として、立つことはまだできなかったんですけども、でもそれでも主の憐れみによってしばらくそのイスラエルの国が正常に保たれました。私たちも、この日本の国、また世界のため、アメリカのため、あるいは、EU 諸国のために日々取りなし祈っておりますけれども、しっかりと、 私たちもエズラのようにまず祈るところから始めるべきです。エズラはまず祈るところから始まりました。9章で本当にもうただただひたすら自分たちの罪の告白だけの祈りをしました、ね、どうか許してくださいとか悔いなんかそういう自分からの願い一切ない祈り9章でなされております。私はただこれこれの罪を犯しました。イスラエルの、ね、先祖たちもこれこれの罪を犯してそれでバビロンに連れて行かれました。これあなたは正しい、私たちが間違っている、そのただ罪の告白の祈りをしました。私たちもまず祈るところから始め、そして皆さんの中から取り除けるべきものをしっかりと取り除けるべきであり、また国のために、ね、国の中からまた上に立てられた権威の中から取り除けるべきをしっかりと取り除けるべきです。どうか皆さんはしっかりとですね、皆さんの信仰告白にふさわしい歩みをしましょう、ね、アーメンにふさわしい歩み、また取りなし祈った唇にふさわしく皆さん自身がまず清められ整えられて、そしてこの国の中において、ね、世の光また地の塩として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このエズラ、そしてまた一人の人、エヒエルの子シェカヌヤ、彼の勇気ある決断、そしてそれを実行したその勇気に従って、主よ、私たちもこの今混じり合っている世の中、この日本、この世界において、まずエズラのように取りなし祈るものでありますように、そして善と悪がまた聖なるものと汚れたものが混じり合うということを、これを憂い悲しみ、聖なるものの中に混じり込んできた汚れをしっかりと取り除けて、清さをキープして、そしてエズラのようにまたかのイスラエル、バビロン捕囚から帰ってきた後にしばしの平和を得たように、主、私たちもその平和の子としての役割を果たしていくことができますように、どうかまず私たちを清めてください。私たちの思いと心が清められて、そして妥協することなく、汚れた教え、それらに対して妥協することなく、それはしっかりと脳を言い渡し、取り除き、そして清さをキープして、この国が、また世界が滅んでいくことを早めるという、それを遅らせる、あるいはなくしてしまう、そのような血の塩としての成り立ちを私たちのうちに得させてください。日本の教会が、また世界の教会、クリスチャンたちが血の塩としての役割を果たしますように、取りなし祈り、また御言葉にそぐわないことについては、それは罪であると、滅びの性質であるということをしっかりと指摘して、そしてこの世界を災いを遠ざけて、祝福のもと、導く我ら一同でありますように、どうか、まず我らを清め整え、そして、日本の教会、世界の教会たちを、清め祝福してください。今日いただきました、この恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によって、祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。長い歴史の間あなたに逆らい、そして御言葉の命令をことごとく主よ、それを本当にあなたの御前で逆らって逆らって罪を犯しつつあったこのイスラエルでした。それゆえ主よ、バビロン捕囚があり、そこからまた神の恵みが与えられ、回復されイスラエルに戻りましたけれど、主よ、本当に違法の地に追いやられた人々は悔い改めて服役して帰ってきたのに、このイスラエルに残されていた人たちは依然として神が忌み嫌うようなことを主よやって、そしてその罪の中で飲み食いをしていました。主よ、この歴史を私たち自身にあなたが学ばせてくださっている理由、 それを私たちがしっかりと本当に心を得ることができますように、イエスを助けてください。良くないことが起きたときに、それによる罪のペナルティを受けたとき、まだ神の憐れみの時が与えられたとき、その憐れみに甘んじて主よ、まだ罪に預かるということを私たちの中から、まだ繰り返すこの本当に愚かさをあなたが取り除いてください。そして罪、それに結託してしまって、その罪によって家族の中にその罪の性質がまだ大きく育まれていたとき、主よ、これをまだ取り除くためにどれだけ大きな痛みを私たちが経験しなければならないかということを、このエズラ記を通して主よ、あなたが教えてくださっていることを感謝いたします。異邦の女を妻として迎えて、主よ、迎え入れるときは本当に目に麗しく、そして本当にそういう簡単なことでそれを受け入れてしまったたやすい決定であったかもしれないんですが、一生に住んでいるうち本当に情が移り、そしてまた子供も生まれということになっちゃうと、後に彼らと罪の決別のために離れるということは、まだ心の葛藤とまだ痛み、それを伴う決断をしなければならないということが私たちに課せられています。主よ、すなわち主の命令を犯すと、後にはその痛み分けの方がもっと大きいということを、エズラ記を通してあなたを教えてくださっていることを感謝いたします。罪を捨て去るその決心、それは主よ、本当に痛み分けの堅実的な痛みが私たちに課せられているので、主よ、罪を捨てるという決心ではなく、罪を犯さないという決心に固く立つことができますように、そして主の忌み嫌うことに結託しない、そして自分の手足を差し出して汚れないということを私たちがもっと大切にしていくことができますように助けてください。今日のこのことを通して、主よ、罪によるその痛み分けがどれだけ痛いものかということをあなたは教えています。だから私たちの時代にはこのようなことを私たちの時代において、犯すことなく主の命令を守り行う私たちでありますように祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。これから祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々が今日もイエスキリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように祈りましょう。世界中の教会